皆さんこんにちは。肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。観光プロモーション番組広島コンパスをお届けします。私たちは広島とその周辺の魅力を実際に見て聞いて感じたことをこの番組で発信しています。オープニングは松井、森重、上重の3名が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。いや今回はね、ゆいちゃんが体調不良ということで、
はい、
現地調査に参加ができなかったんだけどね、私たちがしっかり学んできたから、ゆいちゃんにもリスナーの方々にも岩国の魅力を発信できるように頑張ります。
はい、私がですね、なんと現地調査に行く2日前に、はい、新型コロナウイルスになんと感染してしまったということが発覚して、ね、泣きながらみんなに、ね、すいませんでしたと LINE をしたっていう、ね、
びっくりだったけどね、
ちゃんと調べてきてはいるので、うん、それも含めてね、自分も発信していけたらなと思います。
はい、はい、頑張りましょう。
で、今回のテーマは前回と同じで里山の魅力です。前回も放送させていただいたのですが、その時には音声トラブルなどがあり、本来伝えたかったことを伝えられなかったため、今回再放送の機会をいただきました。関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしました。さて、私たちは山口県の岩国市に行ってきました。岩国といえば錦帯橋だったり岩国寿司だったり、いろんな特産品があるよね。
いやそうよね。今回ね、私たちは先輩の代から探究の時間を通して交流があり、今年で3年目となる岩国高校坂上分校の生徒の皆さんと一緒に八坂ダムや里山カフェ博を訪れました。
はい、どちらも地域に欠かせないスポットとなっておりますので、ぜひ最後までお楽しみください。
私たちは三重町の魅力をラジオで発信し、高校生は三重町の魅力を動画で作って伝えます。
第1コーナーでは八坂ダムについて、第2コーナーでは里山カフェ博についてと、坂上分校の生徒さんへのインタビューについての2部構成で紹介していきます。それでは第1コーナーに入る前に、ここで1曲お聴きください。 Perfume でチョコレートディスコです。どうぞ。
石山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第1コーナーでは広島県大竹市と山口県岩国市にまたがって建設されてあるダム、八坂ダムについて紹介します。このコーナーでは長倉、平、松井、上重の4名でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
私たちの今回のテーマは里山の魅力です。里山のある山間地は日本の農業、農村にとって重要な地域となっています。
このテーマのもと、私たちが初めに訪れたのは広島県と山口県の県境にある八坂ダムです。訪れた際には国土交通省の方々に見学ツアーとしてダムについての講座と資料館見学、ダム見学の案内をしていただきました。
普段入ることのできない場所にも案内していただき、八坂ダムの地域とのつながりの深さや、地域を守る役割を担っている重要な施設であることを実感することができました。
ところで、ゆいちゃんは今回現地調査に参加できなかったから、うん、ダムってあんまり馴染みがないかと思うんだけど、うん、ダムって聞くとどんなイメージがある？
自分は大雨が降った時に洪水を防ぐために水を貯めるっていう場所ってイメージかも。あと小学校の時の遠足で自分の地元の近くにセラニハッタバラダムっていうところがあるんだけど、そこに遠足で行ったっていう思い出があるけ、意外と楽しい場所ってイメージがあるかもしれん。
そうなんじゃん。
いや自分もね、最初はそのイメージだったけど、今回実際に行ってみて様々な、ね、役割があるっていうのを知ったよね。
いやそうね。
改めてダムとは、一般に河川を横断してもっぱら流水を貯留する目的で築造された構造物と説明をしてもらいましたが、簡単に言うと水を貯める施設で、水の貯金箱のようなものだそうです。
平成3年に完成した中国地方最大のコンクリートダムで、ダムの建設費用は約1100億円ほどかかり、20年もの年月をかけてダムの建設がされたそうです。
おお、八坂ダムのサイズを簡単に例えると、高さは宮島の鳥居7本分、長さは岩国市にある錦帯橋の約 2.7 個分にもなるそうです。
すごいね。
でそして八坂ダムの水がたまる広さは、マツダスタジアムのそのグラウンドおよそ 2, 283倍にもなるそうなんよ。
283倍数がでかすぎて、
でかすぎて想像つかんけどね。
あんまね、そうよね、
え、でも大きさもさ、やばいけどさ、うん、費用の実際の数字の数を聞くともっとびっくりするよね。
確かに。
しかも今って人件費とか材料費もすべて高くなっとるけさ、うん、もっと費用がかかると思うとすごいよね。
いやー、結構きついよね。正直
もんできついね。
貧血の私にはそうですね。
大学生から考えられん数字のデカさやもんね、は
い、でもそれだけの経費と時間をかけたからこそ大雨の時の被害を少なくできとるんよね。
いや、そうだよね、うん、
なんか去年の11月に八坂ダムのある地域で大雨が降った時も、うんうん、八坂ダムがなかったら川の浸水で1ヘクタール、うん、サッカーフィールドの 1.5 倍くらいの土地が被害に遭ってたらしいけ、いやー、やばいよね。それだけダムがあることで地域も守られているっていうのがすごいわかるね。
でもさ、普段生活自分らしてる中でさ、うん、うわ、自分らの生活ってめっちゃダム守られてるわって思うことってあんまないよね。
ちょっとね、
ない
ね、あんまダムが身近にないっていうのもあるかもしれない、
う
ん、
それはそうかもね、うん、
だからこそ常に見学することができるダムの資料室があったり、うん、多くの回数開催されているダム見学ツアーで地域の方のダムへの関心を高める取り組みがされとるよね。
そうよね。じゃあお互いの協力があってこその今があって、ダムを建設するために130戸の家の方々に移転に協力してもらったりとか、で今でも清掃活動に協力してもらったりしているから、地域のね、連携が不可欠っていうのが分かりますよね。
確かに。でも今思い出してみれば、うん、実家におるときになんかダムの放流音聞こえることを思い出して、意外となんか生活の身近にあるかもって思ったかも。
そうな
んだ。あんまないよね。
ない
な。
結構さ、
聞こえるんじゃ。
あの家が川に近かったけ、うん、意外と定期的になんか、お、流してるみたいな、今日もやってるわみたいな感じ。
すごい経験だね、
うんうん、
そして自分たちは、特別にダムの操縦室に入らせてもらって、大雨の時には一日中監視カメラでダムの状況とか水の水位とかを見ているって聞いて、うん、自分たちが知らないところでずっと地域を守ってくれてるってのはびっくりしたんよ。
いや、ね、そうね。
今回国土交通省中国地方整備局八坂ダム管理所江原啓太さんにインタビューを取らせていただきました。ダムの概要から地域との関わりまで貴重なお話をしていただきましたので、お聞きください。
本日はダムの見学や講義などありがとうございました。私は今までダムの印象がただ水をためるだけというなんとなくの印象しかなかったんですけど、今日実際講義や見学させていただいて、その中でも特にダムがあったからこそ被害を抑えられたという話がとても印象に残りました。では質問の方に移りさせていただきたいんですけど、他のダムと比較して八坂ダムは流域などの特徴は特にどういう点が挙げられますか？
はい、八坂ダムのある小瀬川は山口県と広島県の県境を流れている川です。戦後相次ぐ水害に見舞われた一方で、農業用の水である灌漑用水や水道用水、工業用水などはしばしば水不足をきたしていました。八坂ダム自体はこれらの目的を解決するために洪水調節、都市用水の供給、流水の正常な機能の維持、発電を目的に作られた多目的なダムとなっています。ダムの規模でいうと、八坂ダムは中国地方の中でも比較的規模の大きいダムとなっているところが特徴です。ダムの高さは中国地方のダムの中で2番目の高さを誇る、およそ30階から40階分のビルに相当する120メートル。ダムの長さは中国地方のダムの中で一番高い540メートルとなっています。また他のダムに比べて河口に近い位置にあることも特徴です。河口に近い位置にあることから、小瀬川流域に降る雨のうち約9割がダムに集まってきます。ダム下流の洪水や渇水に対しては大きな低減効果があります。
ありがとうございます。ダムの周りには自然が多い印象だったんですけれども、動植物とダムとの共生のために環境保全対策として取り組んでいることはありますか？
はい、八坂ダム周辺には、ヤマセミやハチョウトンボ、カヤネズミといったさまざまな生物が生息する豊かな自然環境がありますが、これらを保全するためにさまざまな取り組みを行っています。 一つは流水の正常な機能の維持ということです。江坂ダムでは水の供給のためだけではなく、動植物などの河川環境の保全のためにも常に一定以上の水を下流へ放流し、水が枯れることがないように生物の環境を取り除くことがないようにしています。また生物への影響がないように下流へ水を放流する際は、取水設備によって上流と下流の水温が等しくなるよう水を取る位置を調整しています。また特定外来種の駆除やアオコによる新酸素や水質悪化を防止するための取り組みなども行っています。その他定期的に河川水辺の国勢調査として生物の生息状況や生息環境の調査も行っています。
ありがとうございます。と今動植物などの自然のお話がありましたが、現在問題となっている気候変動による今後のダムの課題の対応についてどのように考えていらっしゃいますか？
はい、近年全国的に雨の降り方が極端になってきている傾向にあります。例えば時間雨量50ミリ以上の短時間降雨の発生頻度は約40年間で 1.5 倍に増加しています。これらの影響から八坂ダムでも異常豪雨の発生、洪水調節の頻発化などが懸念されています。八坂ダムではこれらの課題自体に備えて事前にダムの中の水の水位を下げ、洪水の時に貯められる水の量を増やす事前放流、下流の被害低減のために放流量を操作の基準量より減じる特別防災操作など、より効果的なダム操作を実施しています。迅速な情報伝達や突発的な豪雨に備え、職員の連絡体制や訓練なども実施しており、皆様の安全を守っていけるよう管理を行います。
ありがとうございます。
国土交通省中国地方整備局八坂ダム管理所江原啓太さん、ありがとうございました。
改めて聞くとさ、こんなにもたくさん役割あるってびっくりよね。
ねえ、
なんかダムの周りの生物との共存もダムのある里山の地域で必要なものって知って結構 ね、
う
ん、びっくりしたな。
江原さんは気候変動による今後のダム対応についても答えてくださったけど、最近の日本って気候おかしくない？
え、わかんない。
おかしい
よ
ね。そうよね。
確かに夏長かったし、梅雨なのにね、そんな雨降らんかったよね。
なのにさ、今じゃないんだよって時に雨降るけどさ、ちょっとやばいよね。イガがすごい。
なんか全然違うもん ね。去年と違うもんね。
え、わかる。毎年なんか日本のおかしさを更新してってる気がする。でも今年の夏は地球温暖化の影響で深刻な渇水が新潟と兵庫で発生したニュースで見た。
雨が降らないから稲作など農業への被害があったんだって。
なんか八坂ダムのあるね、小瀬川流域ではなんかダムができる前は過去に50年間で13回の渇水が発生しとるんだって。なんか13回って、どんぐらいっていう感じなんだけど、でもすごいのがダムが完成してからは4回までに減少したっていう。13回から4回ってすごい。
すごい、
そうなんね。
ダムは水が溜まったり放水するイメージだったけど、渇水を防ぐって役割もしてるんだよね。
いや、そうよね。
なるほどね。そういえばさ、自分の地元の近くにはセラーの八田原ダムっていうダムがさっきもあったんだけど、あって、あの小学校の時にそこで遠足で行って、チーム対抗でクイズラリーをして、そのコースがダム湖周辺を回るコースで、なんかすっごいもうそのおかげで楽しい場所っていう記憶があるんだけど、ここのダムはどういう風に地域と関わってるんだろう。
例えばですね、
はい、
サンチャロ祭りっていうのがあるらしいんですよ。
それはどういう、
ミチャロ、
はい、
クーチャロ、
はい、
アルイチャロっていうね、そのチャロさんでサンチャロ祭りっていうのがあるらしいんです。
え、チャロっていうのは何、方言的な。
そうらしいですね。
なんかかわいい。
岩国市宮町で毎年11月初旬に開催されている祭りなんだって。八坂ダム管理所では会場でのパネル展示、腐葉土配布やダム見学ツアーを実施されているそうです。中でも午前と午後それぞれ1回ずつ実施しているダム見学ツアーには毎年多くの人が参加しとるらしいけ、ダムを隅々まで満喫できるよね。
確かに、サンチャローですからね。
なんか楽しみながら学べるしいいよね。
確かに、
木くずからできた腐葉土も配布しとるけ、地域の人との交流をそこで図ることもできるんだね。
地域連携についても江原さんに伺ったのでお聞きください。
現在防災操作や流域への情報提供、流木の地域への無償提供など取り組みをされているとのことですが、これらの事例についてや地域貢献の重要性に対する考えを教えていただきたいです。
はい、ダムの防災操作や地域貢献の事例について2つの観点から紹介します。まず1つ目はダム操作による効果についてです。洪水被害の低減として昨年度令和6年11月にダム操作を行ったことにより、ダム下流の地点でダムがなかった場合に比べて水位を約2メートル低下させ、道路や家屋の浸水を防ぐことができました。また渇水の低減ですが、令和5年8月から令和6年1月にかけて川の水が少なくなった際、ダム操作により下流に必要な水を3ヶ月間補給し続け、水道の断水や工場の稼働停止を防ぐことができました。これらについて X やその他ホームページ等でも情報共有を行いました。2つ目に維持管理について紹介させていただきます。八坂ダムでは道路やダム湖、公園などダム以外にも維持管理を行っています。その中で発生した流木や伐採木、そして木くずからできた腐葉土についてもホームページで募集をかけたり、お祭りの時に配布を行ったり等をしています。ダム建設時から今日に至るまで地域の皆様には家屋の移転や維持管理など様々な面で協力いただいております。これらに恩返しする意味でも地域貢献はとても重要だと考えています。これからもイベントの実施や参加、魅力あるダム空間の創出によって地域に活気をもたらすような貢献を行っていきます。
ありがとうございます。ではダムの地域連携についてもお伺いしたいのですが、先ほどもと少し内容がかぶるかもしれないんですけれど、多くの地域団体との連携実績の中で代表的な事例や過疎化・高齢化の進展などにおける地域連携の重要性に対する考えを教えていただきたいです。
はい、まずは八坂ダムの地域連携実績として公園や広場の維持管理について紹介させていただきます。八坂ダムのダム湖周辺には様々な公園や広場があります。これらについて八坂ダムでは岩国市の三輪総合支所を介して地域の皆様に管理を行っていただいております。例えば樹木の剪定や伐採、草刈りなどを実施していただいております。またこれらの施設の利用者が増加する7月末には毎年地域の皆様、自治体の皆様と周辺の一斉清掃を実施しております。現在地域の皆様に多大なご尽力をいただき維持管理を行っていますが、今後八坂ダム周辺の過疎化・高齢化は急速に進んでいきます。このような状況の中で八坂ダム周辺施設の維持管理、地域連携の在り方についてはやり方など喫緊の課題として考えていかなければなりません。八坂ダムでは過疎化・高齢化が進む中で持続可能な維持管理、そして地域との連携がダム地域間だけでなく地域の皆様同士のコミュニケーションにもつながりを努めてまいります。
ありがとうございます。最後にラジオのリスナーの皆さんにダム見学の勧めやダム湖周辺の公園の活用など観光資源としてのダム活用への期待を教えてください。
はい、近年ダムや橋などのインフラ施設を観光するインフラツーリズムが観光面でも注目されています。八坂ダムでも桜や紅葉といった四季折々の風景とダムが織りなす景観やダム湖面を利用したレンタルボート、キャンプ場、公園などの水辺施設、桜祭りや秋の三茶楼祭りなどのイベント、そして普段入れないダム内部操作室などを見ていただける見学など様々な場所、イベントが多数あります。八坂ダムではホームページで申し込みを受け見学会を実施しています。コースは30分、60分、90分の3つで、動く模型や生物標本でダムの概要や環境を学べる展示資料室のほか、普通では入ることのできないダム操作を実際に行っている操作室やダム内部のご案内もしております。ところで八坂ダム周辺には様々な名産である栗を味わうことのできる飲食店やお土産店、そしてジャグイーワなどの景勝地もあります。ダムを足がかりに三輪町、大滝市をはじめとした地域観光をお楽しみください。ダムは地域のランドマークとなる巨大な構造物です。ダムが地域の観光資源となり、より多くの方々が地域を訪れるきっかけとなるよう、 広報2次管理を行っていきます。
ありがとうございます。本日私たち肘山大学と岩国高校坂上分校の皆さんでお邪魔させていただいたんですけれど、普段あまり来られない層がこう見学することに対して何かご感想などあれば教えていただきたいです。
はい、まず本日は見学会にご参加いただきありがとうございました。普段は小学生の皆さんや成人の皆さんに対してご案内をすることが多いので、高校生や大学生の見学会を対応することはとても新鮮で、私たちも学びがありました。例えばダム講座に関する質問では、ダムの形や構造と、なんでこのような八坂ダムの形にしたのかなど、広い視点で深い質問をいただいて、私たちもとても勉強になりました。今回の見学会のように高校生や大学生に対して見学会をすることで、ダムについて、建設業について、そしてダムの周りの地域について、高校生や大学生など若い方々に興味を持ってもらえるような機会になればいいなというふうに考えております。
インタビューを受けてくださった国土交通省中国地方整備局八坂ダム管理所江原啓太さん、ありがとうございました。ダムが地域との連携を大切にしていることが伝わるお話やったよね。
そういえばさ、ダムの中にも入らせてもらったんよね。
そう入った。でダムの中と外の気温差が10度ぐらい、10度ぐらい差があって、
じゃあ涼しい方の10度さ。
そう、もう涼しい、そう、ひんやりしてて、
ね、すげえ。
でダムの中が一定で食品と熟成させるのに適している島根県堤ダムではお酒のね、貯蔵をしているらしいよ。
あ、なるほどね。
いやだけ、その冷たいね空間に入るまでに100メートルぐらい、そのダムの専用のエレベーターで降りるんじゃけど、その冷たい場所っていうのはなんかダムの中の施設を点検するための監査炉で、もう開いた瞬間サブってなって、
そうだった。
そうね、
じゃあやっぱそれぐらい一定だと食品の貯蔵もしやすい系ってことか。すごいね、ダムってめっちゃ役割多くない？
いや、そう、
ね、初めて知ったわ。
八坂ダムには観光としての側面と地域の遊び場としての側面もあります。春には桜など自然に囲まれた景色が絶景で特におすすめです。八坂湖畔や八坂湖スポーツ公園など八坂湖周辺にはたくさんの桜が植えられています。ソメイヨシノが一面に広がる景色は本当に圧巻です。
おー、やべえ、あちい
あちいあ
ちいね、それ。
いやでも桜見てないけど見に行きたいね。
他にもツーリング、釣り、バーベキュー、キャンプなどまさに多目的なスポットとなっているので、遊び場の候補に加えてみてはいかがですか。
いいですね。
最後に八坂ダム所長の柳田さん、インタビューに答えてくださった江原さん、案内してくださった皆さん、ありがとうございました。ここでアクセス情報についてお伝えします。車では山陽自動車道大竹インターチェンジから約20分、バスは大竹駅から30分で八坂ダム入り口で下車です。
それでは第2コーナーに入る前に1曲お聴きください。湘南の風で純恋歌です。
肘山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。第2コーナーでは里山カフェ博岩国高校坂上分校の生徒2人へのインタビューについて紹介します。このコーナーは長倉、平、森重、上重の4名がお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。今回私たちは岩国高校坂上分校の皆さんと一緒に里山カフェ博にお邪魔したんだけど、山口県の一番東側にある宮町という地域に位置し、山城高原に広がる町で、南は旧岩国市、東は広島県大竹市に接しています。
2006年3月20日、岩国市及び久賀郡の町村と合併し、新たに岩国市となり、町域は岩国市宮町となりました。里山カフェ博は、ガンネグリを使ったスイーツ、ランチをはじめとする食事や飲み物は自家栽培の野菜やハーブが使用されています。
カフェに着くまでに坂を登るんだけど、一番に顔を覗かせて出迎えてくれた動物おったよね、
うん、いやおったね、
ヤギの琥珀ちゃんっていうね、うん、なんか視線感じるなって思ったら琥珀ちゃんでね、草食べてるかボケーっとして
可愛かった、
めっちゃ可愛かったよね、
撮ったもん、うん、
行く道中も真っ赤な彼岸花がたくさん咲いてて、うん、あれだけ畑が広がって騒音とかも一切ない、すごくのどかな場所に行ったの久しぶりで、落ち着いた時間を過ごしたよね、
落ち着いた、
そうよね、しかもそんなのどかな場所ではカフェだけではなく結婚式場や民泊もできるんです、
おーいいですね、店主の吉岡さんはお客さんを大事にすること、人を大事にすることを大切に、その場所に来るとホッとするという空間を作りたくて、2007年に岩国市三輪町渋熊という場所にオープンされたそうです。カフェでは従業員の方が3名と店主の吉岡さん、マネージャーさんの計5名で経営をされており、10月の栗の加工時期になると10名ほど増えるそうです。
さまざまな思いを持って経営されている吉岡よしみさんにインタビューをさせていただいたのでお聞きください。
本日は取材の方させていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この里山カフェの泊では、結婚式場や、宿泊施設、カフェ、異なる3つの施設があると思うんですが、なぜそれがあるのでしょうか。
一番最初はカフェでオープンしたんですけれども、それから、ブライダルに携わってたので、ここでブライダルもできるようにしましたし、お客さんの要望がお菓子を作ったらっていうことがあったのでお菓子を始めましたし、そのうちに泊まりたいっていう方がいらっしゃったので泊まれるようにしましたし、今はドッグラン作ってワンちゃんも一緒にお食事ができるようにって、お客さんの思いを形にしていったら今の状態になったっていうことですね。
ありがとうございます。では、この里山カフェ泊の、特徴を生かすためにお店で工夫されている、狙いや目的などはありますでしょうか。
特徴を生かすって言ったらやっぱりこの場所がそうだと思うんですよね。里山っていうことで緑に囲まれてるのが一番の特徴ですし、ほっとしたいっていう思いとか料理にしても里山のものを食べたいっていう方がいらっしゃいます。でそれに合わせてこちらもその季節季節の旬のものを使ったお料理をしてます。
ありがとうございます。では次に、先ほどガンネグリの模型を見て、大きいなって思ったんですけど、その他に何か魅力とかはありますでしょうか。
ガンネグリの魅力って言ったらストーリー性があるっていうことと、それから大きさ、それから料理に適していることっていうことですかね。
ありがとうございます。次にガンネグリを生産されている方々の、状況っていうのを知りたくて、後継者不足だったり、あと仕入れとかどういう感じになってるのかなって。
そうですね、年々ガンネグリの量も少なくなってますけれども、その中でも反対にガンネグリを残そうと頑張ってらっしゃる方もいらっしゃいます。だからそういう方から購入させていただいて、それをうちはできるだけ 手作業で人の手によって加工をしていきます。
ありがとうございます。では次に、どのような、客層が多く訪れるんでしょうか、この里山カフェ泊に。
中年層ですかね。
中年層、ありがとうございます。じゃあ次に、宮町里山ならではの魅力とか、強みとかを、良さとかをお願いします。
強みはそのまんまここの自然ですかね。それをいかに皆さんに PR していくかっていうことじゃないですかね。それと JA のブランド商品になっているガンネグリを皆さんに知っていただいてここに来ていただくとか、そんなところかな。
ありがとうございます。次に、この里山カフェ泊に訪れて、おすすめのメニューやスイーツはありますでしょうか。
一番おすすめは泊ランチです。
スイーツの方のおすすめは、
スイーツはですね、去年はガンネグリが不作で 渋川煮を作ることが少なかったので、で渋川煮ってあのガンネグリの中でも一番大きいのを渋川煮にして、その中でもトップクラスの大きさのものをあのマロンパイって言ってパイの上に乗せるのがあるんですけど、それはもう皆さんがすごく要望される商品ですが、去年は栗の状態があまり良くなかったのもあって、もうあの作ることを断念して、渋川煮自体は作ったんですけど、渋川煮もあのちょっと大きさが小ぶりだったりとか、ただそんな中でも渋川煮を使ったタルトとかはあの今だったら第一人気ぐらいかな。
ありがとうございます、はい、最後に、このラジオを聞いているリスナーの方への宣伝をお願いします。
10月から季節のランチ、あの旬のものを使ったもの、それから、栗ご飯だったり、とにかく栗を使ったものがたくさん、あるランチが出ますので、それがきっと喜ばれるんじゃないかと思います。
はい、本日はありがとうございました。
吉岡よしみさん、ありがとうございました。
はい、私たちはね今回行くのが少し早かったからね食べられなかったんだけど、ね、吉岡さんも言われてたんだけどね、 10月にガンネグリが丸ごと乗ったマロンパイがね人気らしいからね、いやリベンジよね、
いやリベンジ
絶対行きたいね、また。いやじゃけそのマロンパイも県外からね大量の注文が来たほど人気らしいけ、買いですよ、
買いよ
甘いもの大好きだから、
そうね、うん。
吉岡さんが言っていたガンネグリのストーリー性についてなんだけど、ガンネグリの歴史をたどると1180年に始まった源平の戦い後、屋島で敗れた平家の落ち武者が宮島から小瀬川の上流の山口県坂上村に逃れて、元年の白滝山に城を築き暮らすようになりました。
そしてその一族の中に追記の名士がおり、地元の坂上村と広島県国谷村に在来種の栗に接ぎ木し、その方法を近くの農民に伝授したのがガンネグリの原点となったそうです。そもそもさ、ガンネグリって初めて見たんだけどすごい大きかったよね。
大きかったね、ガンネグリは普通の栗の 1.5 倍ぐらいの大きさがあって、日本で生産される栗の中でも最大級の大きさなんよ。
すごいよね、
で取れる時期は他の栗よりも遅くて10月中旬より後が収穫時期になっとるよね。
そうなんじゃ。
今年は10月30日に出荷式があったみたいで、箱詰めされた670キロを京都、大阪、広島、福岡の市場へ初出荷したそうです。
そうね、いやそうじゃけそんなすごいガンネグリなんですけどね、国からもね、高い評価を受けていて、大正2年に全国栗品種名称調査会で510種の中から他に類のない優秀品種としてね評価されていて、農水省の優良品種としても誕生したらしいんですよね。いや他にも昭和ね昭和8年には全国果樹共進会っていうところで、なんか数百種の中から10銘柄品種の一つとしても選ばれているそうなんですよね。
すごいね、
すごいな、
なんかすごい、
いろいろすごい
いろいろすごい、
あ、すごいね。で、なんかガンネグリって大きさだけじゃなくて品質もすごい評価されとるんだね。
そうなんよ、
なんかガンネグリを作るのにまあいろいろ後継者不足とかはあるけどさ、生産者さんたちの情熱があるからこそ今まで守り続けられてるっていう感じがしたよね。
いやそうよね、だって生産者さんおらんのに、おらんわけではないけど、おらんくなっとんのに今までね、そんな優秀品種ですからね。
そうですよ、優秀品種です
すごいよねほんまに。でガンネグリのねパウンドケーキを私たちは食べたんですよね。
いやガンネグリのパウンドケーキと、まあ、渋カニを食べたんだけど、
はい、
ガンネグリを使ってるだけあって まあ、大きな栗を使っていて、で渋皮には渋い味が一切せず、
うん、
栗の甘い味を楽しむことができるスイーツだったよね。
いやそうよね、うん、私も食べさせてもらったんだけどね、どの年代も楽しめるスイーツだったんでね、もうぜひっていう感じでしたね、うん、で私たちが食べたガンネグリのパウンドケーキは460円で、渋皮煮のパウンドケーキは560円でした。で岩国マロンマドレーヌっていうのもあるんですけど、それも340円で販売されていました。
そして私も食べたいと思われたそこのあなた、
はい、
あなたもお家でガンネグリを楽しめるんです。
よし、
和栗のスイーツガンネグリの里とネットで調べていただくとガンネグリの通販サイトが出てくるので、お家でも美味しいガンネグリを食べることができます。
いいね。
で
その中の一つガンネグリエモンは日本全国のみならず海外からのお問い合わせも多い栗きんとんです。 お値段は1620円で、
うん、
で他にもたくさんの商品があるからぜひお家で宮町を感じてみましょう。
感じてみましょう。これは買うしかないです、ま
あ、買うしかないです
ね。ひらくんぜひですね。
甘いものね、
うん、
カフェといえば都会でおしゃれなインスタ映えってイメージが強くあったけど、
うん、
里山ならではの落ち着いた場所で美味しいものを食べるものもリラックスできていいよね、
うん、いやそうよね、うん、なんかプチ旅行っていう感じにもなるし、なんか日帰りがね距離的に難しい人は里山カフェ泊はね宿泊もできるんですから、いいですよ。
あ楽しそうだわ、で民泊施設も多くの人が利用して、
うん、
特に海外からの利用客が多いらしい。
いやそうね、なんか吉岡さんのね旦那さんからいろんな話を聞くことができたんだけど、3歳の娘さんと6泊の長期滞在をされた、うん、そう方とか、で中には小学校に行きたいっていう海外の観光客の人と一緒に給食を食べたっていうね、そういうエピソードも聞けたんでね、サイトの口コミがいい理由がすごいわかるっていう感じでしたね、
本当にね、はい、
うん、
特に海外の方が吉岡さんの人柄と施設の清潔感とか大絶賛で、ほとんどの方がまた利用したいって書かれてたね。
いやそうよね、
なんか最近の観光地はオーバーツーリズムで多くの人が密集するから、うん、そっちに気を取られて土地の文化を感じにくい傾向あるよね。
いや人が多いとやっぱそうなっちゃう、
うん、逆に里山だとそのまんまのね日本を味わってもらえるし、新たなね日本の魅力が発見できそうよね、
うん、
今が里山観光のチャンスってやつよね。
チャンス、チャンスです。
民泊はお一人様月、火、水、木、日は5500円で、金、銅は7000円で、お食事は隣にレストランを併設してあります。モーニングは1100円、夕食は1650円でお食事ができます。事前に相談すればパーティーもできます、
うん、
さらに今の時期には栗のグラタンがメインのランチが2200円で楽しめます、
はい、
詳しくは里山カフェ博のホームページとインスタに記載されているのでぜひご覧ください。
はい、
うん、
でそんな里山カフェ博にも栄分校の生徒たちと行ったよね、
行った、
行った、うん、
で学校のホームページによると山口県立岩国高等学校栄分校は山口県東部に位置する岩国市宮町にある普通科の高校です、
うん、昭和23年山口県立広瀬高校の分校としてスタートし、その後昭和27年山口県立坂上高等学校として独立し、現在35名の生徒が自然豊かなこの、ま、学び屋で共に学んでいます。そんな山口県立岩国高等学校坂上分校2年生の佐々木純也さんと澤田真也さんにインタビューをさせていただきました。お聞きください。
今日はね、里山カフェ博現在とあと八坂ダムを一緒に回らせていただいたんですけど、まず自己紹介を、出身地と名前を、お願いします。じゃあ宮町出身の佐々木くんお願いします。
はい、山口県岩国市宮町出身、佐々木純也です。
はい、ありがとうございます。じゃあ宮町の会の澤田さんお願いします。
山口県岩国市出身の澤田真也です。
はい、ありがとうございます。今日一緒にねフィールドワークさせてもらったんですけど、どうでしたか。じゃあ佐々木くんお願いします。
そうですね、普段とは全く違う時間、そのゆったりしたり、その見たこともない、行ったこともない、普段行けない場所とか行けたりしたんで、うん、 もう新しい情報ばかりで、もうすごい楽しかったですね。
ありがとうございます。じゃあ澤田さんお願いします。
なんか岩国市に住んでても、なんかこういった八坂ダムとかカフェとかあんまり行ったことなかったので、新しい発見ができてよかったです。
はい、ありがとうございます。やっぱ学校ではね、味わえんことがたくさん味わえたと思うんですけど、私たちは逆に学校生活について興味があるんですけど、2年生10人って伺ったんですけど、10人っていう少ない、少人数ならではのその分校の良さとか魅力とかがあれば教えていただきたいです。じゃあ佐々木くんお願いします。
そうですね、やっぱ人が少ないイコール先生と話しやすいんです。距離が近い、なんでもう不安だったり分からないとこだったり、はたまたも雑談だったり、もうそういうのも手軽にっていうか、もうパッて話しかけられて、分かんないとこは解決できて、悩みはその相談できてっていうのができるんで、まあもうそこが一番の自分の中の魅力というか、
そうですね、
良さです。
ありがとうございます。じゃあ澤田さんお願いします。
はい、なんかこの学校来て、そのなんかやっぱ大規模の人数の多い学校から来たから、なんかやっぱ最初人数少なくて不安だなとか思ってたけど、やっぱり人数が少ない分みんな距離が近い、だからなんか佐々木くんも言ったように、本当なんていうんだ、不安だとか、なんか雑談とか、すごいなんかみんな話しやすくていい学校だなって思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ今日お二人は三和町出身の佐々木くんと、で三和町ではない外の澤田さんにインタビューさせていただいてるんですけど、じゃあその、三和町にある坂上分校に通ってるお二人目線で、その三和町の良さであったり不便さであったり、で逆に三和町にこんなものがあったらいいなっていうのがあれば教えていただきたいと思います。じゃあ三和町出身の佐々木くんお願いします。
そうですね、まあ僕はもう一つしかないんですけど、正直その電車とかその交通網っていうんですかね、そういう系が良くなったら大満足です。正直、まあ、買い物できるし、まあ、服はあれですけどできるんで、まあ、そこが良くなったらなと思いますね。
ありがとうございます。じゃあ三和町外の澤田さんお願いします。
やっぱ三和町はなんかやっぱ岩国の市街地と違って、やっぱ自然豊かな場所なんで、なんかすごいなんか自然に親しめるっていうのがいいところだと思うんですけど、やっぱり学校外でも学校内でもなんですけど、やっぱバスの本数とかがやっぱ少なくて、なんかちょっと宮に遊びに行きたいなって思った時に、そういう交通の便があんまないので、そういう交通がやっぱり増えたら嬉しいなって思います。
はい、ありがとうございます。で今現在あの宮の学校の方であの動画の撮影をされてると思うんですけど、その動画の紹介であったり、その動画を通してどんなことを伝えたいのか、ラジオのリスナーの方に向けて何かあればメッセージをお願いします。じゃあ佐々木お願いします。
そうですね、僕たちは今男子3人で作ってるんですけど、まあ三和町の特色のガンネグリについて詳しく動画を作ってるんですけど、まあそのガンネグリを紹介するけど、それだけ三和町はそれ以外にもいいとこあるよっていうのが、まあ、知ってほしいところですね。その中でガンネグリが、まあ、自分的にも一番誇れるとこなんで、そういうのを知ってほしいなって思ってます。
はい、ありがとうございます。じゃあ澤田さんお願いします。
私たちは女子4人のグループで、今三和町ならではのものの神楽についてその動画制作をしているんですけど、やっぱりその神楽って普段多分広島県の方でも見るとは思うんですけど、宮の神楽ってちょっと特徴っていうかがあるので、そういったところをまとめてしっかりとそのリスナーの皆さんに聞いてもらえたら、聞いてみてもらえたらいいなって思います。
はい、ありがとうございます。
山口県立岩国高等学校栄分校の2年生の佐々木純也さんと澤田真也さん、ありがとうございました。栄分校の2年生は先ほどインタビューで話していた神楽、ガンネグリに八坂ダムを加えて3つの柱で動画が構成されているそうなので、うん、完成するのを楽しみにしてます。
はい、頑張ってください。
で、ちさちゃんは同じ山口県出身だけど、どう、うん、何か違うことがあった？
私の地元は下松市なんだけど、下松市は自然がありつつも利便性が良くてとても住みやすい町なんよね。それで三和町は下松市と比較して落ち着いた雰囲気でのびのびと過ごすことができる場所だと感じました。 キャンプやゴルフなど自然を生かしたアクティビティもあるし、ガネグリなど三輪町ならではの特産品が楽しめるのも魅力的だね。
はい、いやそうやね。そうね。
みんなはどう？
いや自分は、うん、まあ、インタビュー聞いて少人数ならではの良さが知れたな、知れてよかったなと思った。
うん、そうね。
特に少人数だから先生との交流ができて、生徒と話しやすい場ができるのがいいと思ったよ。
確かに、うん、
確かに、確かに。で、自分は今回のテーマは里山の魅力についてだけど、うん、特にガンネグリとかって、ま、と宮町っていう里山のある中山間地域だからこそ生み出せる宮町ブランドだと思うし、うん、ふと自然の中でゆっくりしたいなって思った時に行ける居場所を残していくことって大切だなって思う。いや
そうだね、うん、確かに。
では最後に里山カフェ白栄のアクセス情報についてお伝えします。大竹インターチェンジから車で約20分、岩国インターチェンジから車で約25分です。ぜひ行ってみてください。それではエンディングに入る前に1曲お聴きください。ポルノグラフィティでサウダージです。どうぞ。藤山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科観光振興ゼミです。エンディングでは松井、長倉、平野3名がお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
八坂ダムでは、広島と山口の県境をまたぐっていう体験や、うん、まあ、ガンネグリのパウンドケーキや渋川に食べたり、
あら美味しそうだったね。
そう、そこに行ってみないとね、あれ楽しめないことばかりさせていただいたりね。みんなの話を聞いて松井さんはどう思ったかな？
うん、自分は行きれんかったけども、うん、魅力がねバシバシと伝わってきて、もうやっぱ里山っていうことでアクセスの難しさだったりとか、うん、少子高齢化とかまだまだねたくさん課題はあると思うんですけど、そこでしか得れないものがあるなと思ったな、
うんうん、
特になんか里山カフェ博が印象にすごく残っていて、うん、私の地元府中なんだけど個人でお店を出している人が何年かに1回こう現れるんだけど、
うん、
やっぱ土地とかの問題で人が来ないとか、どれだけ美味しいお店でもやっぱ閉店してしまうのを目にしてしまうんですけど、
うん、
里山カフェ博はこう地元の人数が少ないのにここまでお店が続いてるっていうのは地域の人に愛されたったり、他の県とかまた他の国からね来ようって思わせるだけの魅力があるんだなって思ったね。
ねえ、
うん、あとまた私がね喋らせていただくんですけどダムの時の話も、うん、やっぱ災害の時だけじゃなくて日頃から関心を持たんといけんなってすごい思って、
うん、
なんかやっぱ日頃から関心を持たんといざって時に動けれんけ、
そうね、
もうダム側がこう日頃からこう発信してくれとるのをキャッチする力っていうのが大切になってくるなってすごい思ったな、
ね、自分で見に行かんといけんってことだよね。ゆいちゃんにも魅力が伝わったようでね、私たちも一安心。
あ、よかった
私は山口出身だけど、うん、八坂ダムやガンネグリという名前を聞いたことがあるぐらいしか知らなかったんだけど、
うん、
今回実際に訪れたことで地域の歴史や人々の暮らしとつながっているっていうことを実感しました。地元の魅力を発見するいい機会になりました。
うん、確かに地元でも知らんことはあるし、ね、逆に知れてよかったよ、ね、
やけ再発見になったな。
うんうんうん。
そして栄分校の生徒2年生たちは、動画制作をしているので頑張ってください、
はい、
見てみたいね、できたら
見てみたい、うんうん、さてそろそろお時間となってしまいました。今回のラジオは里山の魅力についてお届けしました。次回の放送は12月13日です。この番組は肘山大学の提供でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に1曲お聴きください。米津玄師でアイリスアウトです。どうぞ。